天の父なる神様、私たちにあなたがいつも寄り添っていてくださって、いつも伴っていてくださって、これが道だ、これに歩めと道を示し、共に歩んでくださることを覚えて心から感謝いたします。イエス様がこの地上に救い主としておいでにくださったからこそ、この教会があります。あなたがおいでくださったからこそ、私たちは今も一ところに集まって礼拝を捧げることができます。あなたがおられるからこそ、私たちの心には揺るがない平安と希望が与えられ、また天国が約束されていることを覚えて心から感謝いたします。神様、アドベントに入りました。このアドベントの期間を神様が豊かに祝福してお導きくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ日本各地にいる愛する家族一人一人に神様の豊かな祝福が続けてありますようにとお祈りいたします。神様、どうぞ入院中の坂本兄弟を、また退院された鈴木直之兄弟、明日退院される上田兄弟、その他病の中にある方、悩みを抱えている方、神様がどうぞ一人一人と共にいてくださって、お守りくださいますようにお願いいたします。また続けて祈りますが、佐藤先生の韓国でのご奉仕が最後まで守られますようにお願いいたします。神様、この12月にも教会のいろんな歩みを予定していますけれども、一つ一つの集まりが神様の御手の中で用いられて、たくさんの方々がクリスマスに来ることができますように、本当のクリスマスを知ることができますようにお導きください。神様、またどうぞ続けて、フィリピンの被害に遭われた方、またその他世界各地で起こっている天災により、今大変な目に遭っている方があるならば、神様が守っていてくださいますように、必要も与えられますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいりますけれども、このひとときを祝福してください。あなたが御言葉によって私たち一人一人の心にいよいよ喜びと感謝をあふれさせてください。クリスマスの希望を満たしてください。これからのひとときをお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は12月の1日を迎えました。12月を迎えてですね、本当に早いもので、この2013年も残すところあと1ヶ月になったんだなと、この1ヶ月を皆さんはどのような思いで過ごしていきたいと今願っておられるでしょうか。また先ほどから何度も言っていますけれども、いよいよ今日からアドベントに入りました。毎年確認していますけれども、アドベントっていうのは何も鮭弁当、日の丸弁当の弁当の種類じゃなくてですね、アドベントというのは日本語で言うならば対抗節と言いますね。待つ、降る、節と書いて対抗節。何が降ってくるのを待ちますか？イエス様がご降誕してくださった、イエス様のご降誕を覚える、そのクリスマスを待ち望みながら過ごす期間、それがアドベント対抗節。今年は今日から入りました。皆さんはこのアドベントをどのように過ごしていきたいと今日願っておられるでしょうか。12月はよく師走と言いますけれども、師走ってよく言ったもんだなと思います。やっぱり忙しくてバタバタと過ぎていってしまう、そんな時期かもしれませんけれども、でも願わくは私たちはこの12月を、このアドベントを喜びと感謝を持って過ごしてまいりたいなと思うんです。今日のタイトルにあるように、喜びと感謝を持って、感謝しつつ神様に賛美を捧げながら、この12月も歩んでいきたいなと思うんですね。皆さんご存知のように、この聖書の世界はイスラエルと呼ばれる国ですけれども、イスラエルの人々はことあるごとに神様に感謝と賛美の歌を歌っていました。思い出すのはどんな出来事ですか？例えばエジプトをイスラエルの人々がみんなで脱出して、目の前に海が広がってとても乗り越えられないと思えた時に、海が真っ二つに分かれて、あ、神様が自分たちを守り導いてくださってるんだということを目の当たりにした時に、彼らはタンバリンを持って、 神様に喜びと感謝を持って、あ、神様本当にありがとうございます、私たちを救ってくださって感謝しますと賛美を捧げました。またたくさんの賛美を捧げたダビデは、契約の箱を町に運び入れた時に、彼は跳ねたり踊ったりしながら神様が一緒にいてくださることを覚えて喜びと感謝を持って賛美したという箇所もあります。まあ、先ほどの写真にもありましたけれども、昨日はポップタイムでですね、まあ、ダビデのように跳ねたり踊ったりして歌ったとまではいきませんでしたけれども、ちょっとアクションをつけてですね、神様を賛美したんですね。もしかしたら最初はちょっとこんなことするの恥ずかしいって思うかもしれませんけれども、でも私たちもダビデのように、イスラエルの人々がそうだったように、神様の奇跡を日々体験させられているものとして、神様がどんな時も一緒にいてくださるんだということをこれまで体験させられて、これからも体験させていただけるものとして、喜びと感謝を持って歩んでいきたい。喜びと感謝を全身で表しながら、神様を賛美しながら歩んでいくことができるならば、それも素晴らしいことだなと思うんですね。今日の箇所はこのイザヤ書の12章ですけれども、このイザヤ書12章も神様に捧げた感謝と喜びの賛美が書き留められています。イエス様が生まれる600年ほど前ですけれども、やがて救い主キリストがこの地上に人として来られる、約束のメシアがこの地上に来られる、彼らはそのことを信じて、そのことを待ち望みながら、喜びと感謝を持ってこの12章で賛美を捧げているんです。今日はこの12章の箇所から3つのことをご一緒に確認してまいりたいと思います。まず第一には、メシアが来られる日、その日は慰めの日、救いの日だということを改めて確認したいと思います。メシアが来られる日、その日は慰めの日、救いの日であるということ。そして第二には、それに対する私たちの側の応答の姿を、どんなふうに応答していけばいいですか、応答の姿を確認したいと思います。そして最後にもう一度インマヌエルの約束を確認して、喜びと感謝を持ってアドベントを過ごしていきたいと思うんですね。それではご一緒に今日の箇所12章の一節をお読みいたしましょう。今日の一節を読める方でご一緒に読みたいと思います。はい。その日あなたは言おう、主よ感謝します、あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださいました。この12章はその日という言葉で始まっています。その日ってどの日ですか？それは約束のメシア、救い主キリストが来られる日です。その救いの御業が成し遂げられる日です。その日はどんな日ですか？私たちの慰めの日、救いの日ですと。神様は私を怒られたと、このイザヤ書を書いたイザヤは告白しています。あなたは私を怒られた、この自らの罪を認める個人的な告白、大切ですね。私たちも、ああかつては私自身が神様を知らなくて、自分自身が自分の王になって、自分の主になって、自分の神になって、神様という的から外れて、神様に背を向けて、もう全然関係ない自己中心の的に向かって歩み続ける、そのようなものだったのではないでしょうか。しかし私たちは、私は神様に怒られていたものだったんだけれども、神様に背を向ける罪人なんだけれども、しかしその日神様の怒りは去ったというんです。神様の怒りはいつの間にか消えてった、変化していったじゃないんですね。神様の基準は時とともに変化するような、そういう曖昧な基準じゃないんです。神様の怒りが去った、イエス・キリストがこの地上に来てくださって、そして私たちの身代わりに贖いの代価としてご自身をこの十字架にかけられた、その時神様の怒りは去ったというんです。神様は私を慰めてくださった。このイザヤは言ってますね。主よ感謝しますと。その日私たちもそのように言うものでありたいと思いますね。二節も読んでみましょうか。二節も読める方で読んでみましょう。はい。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れることはない。やは主は私の力、 私の褒め歌、私のために救いとなられた。イエス様の十字架の御業を覚えるときに、私たちもこのように個人的な告白をしていきたいと思うんですね。今年もクリスマスの季節がやってきた、今年もなんだか慌ただしい季節がやってきたじゃなくて、今日今年も個人的に神様との一対一の関係の中で、見よ、神は私の救いである、私は人間の力だとか知恵に期待するんじゃなくて、主こそ救いであると信頼を置いて、もはや恐れることはないと。主は私の力、私の褒め歌、私のために主は救いとなってくださったんだと。さあ、いかがでしょうか。いよいよ私たちも神様との個人的な関係の中で、その日、その日は私たちにとっての慰めの日であり、救いの日である、そのことを覚えて感謝して喜んで、今日のタイトルにあるように喜びと感謝を持って歩んでまいりたいと思うんですね。このイザヤ書の12章は、このイザヤ書の中でも第1部の終わりの章になるんです。ここまでイザヤはですね、神様の救いの御業というものをいっぱい予言してきたんです。例えば7章の14節には有名なインマヌエル予言と呼ばれる予言が書かれていますね。さらに今日の箇所のすぐ前の11章には、有名なエッサイの根株から新芽が生える、若枝が出て実を結ぶというイエス・キリストの予言も書かれています。そして11章でも、その日、その日という言葉を繰り返しながら、救い主イエス・キリストによって救いの御業がなされて、そして罪の支配下にある人々を代価を支払って買い取る、その十字架による贖い、買い取る、その御業が完成されていくんだということをイザヤはここまで予言してきているんです。それらを受けてのこの12章、その日、その日は慰めの日である、救いの日であるとして、喜びと感謝を持って神様に賛美を捧げているんですね。この12章の2節、先ほど今読んだ、皆さんで読んだ箇所ですけれども、この言葉は出エジプト記の15章2節の賛美の言葉とすごく似てるんです。出エジプト記15章2節、引用箇所の丸1番を出していただきますから、出エジプトの15章2節をご一緒に読んでみましょうか。今読んだイザヤの御言葉と似てるんですけれども、読んでみましょう。はい。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。出エジプト記15章といったら、どんな記事が書かれているか皆さんご存知ですか。この14章のあたりには、イスラエルの人々はですね、エジプトを脱出して、とても越えられないと思える海が目の前に広がって、後ろからはエジプト軍が追っかけてくる、その時に海が真っ二つに分かれて一本の道を通って救いを得ました。その神様の奇跡を体験して、あ、神様によって救われる、その救いを体験した時に、彼らはこの15章2節で神様に向かって賛美したんです。後のから出てくるのは、タンバリンを持って踊りながら、さらにみんなで賛美したって書いてあるんです。いかがでしょう。私たちもこれまでたくさんの神様の奇跡を体験してきたのではないでしょうか。もしかしたら震災後は特に、とても越えられないと思えるような壁を神様はその都度その都度越えさせてくださった。神様は火の柱、雲の柱となって、全然どこに行けばいいかもわからない私たちを導き続けてくださいました。海が真っ二つに分かれるかのようにして、私たちにもいつも一本の道を示して、今日まで導いてくださいました。私たちはこの神様を、私たちも心から褒めたたえたいと思うんですね。そして何よりも、私たちへの怒りを晒せるために、先ほど読んだイザヤ書12章1節2節にあるように、独り子をお与えになるほどに私たちを愛してくださった、神様のもとへと通じる一本道を十字架によって作ってくださった、そのイエス・キリストの救いの御業、その日は他でもない私たちにとって慰めの日です、救いの日です。私たちはこのアドベントを喜びと感謝を持って、そして今読んだ、先ほど読んだ12章2節にあるように、この神様を信頼して恐れることなく歩んでまいりたいと思うんですね。 先週火曜日は教会で始めたカフェのためにゲストが来てくれてですね、コンサートを行ってくださったんです。そしてその日はそのゲストの方には教会アパートのエルシャロームに泊まっていただくことになってたんですね。で、夕食の前に聞いたんです。今日のお風呂は近くの極楽湯という温泉に行きますか、それともアパートのお風呂でいいですかって。そしたら近くでですね、私とその彼女の会話を聞いていたのが我が家の次女だったんです。次女はですね、温泉という言葉が耳に入った途端、次女はすっかり温泉モードになって、しかも温泉行くって言い出したんですね。夕飯食べてる間もひたすら温泉行きたい、早く温泉行こうって言い続けたんですね。まあ、結局その日はですね、アパートのお風呂でいいということになって温泉行かなかったんですけれども、それでも次女は温泉行きたい、私ちょっと面倒になって苦し紛れの約束ですね、じゃあ明日温泉に行こうかって、次女は渋々納得して、そしてその翌日になると、まあ、ちょっと作戦通りだったんですが、次女の口からは温泉という言葉はなくなったんです。どうやら忘れたようでした。しかしさらにその2日後の朝、何が次女に思い出させたのか、次女はまたその金曜日の朝から温泉行くって何かに取り憑かれたかのようにまた言い出したんですね。まあ、ちょっと忙しかった私ですけれども、子供との約束を破るわけにはいかないなと、まあ、今度は私がしぶしぶ金曜日の夜に、きちんと次女と行くとゆっくり入れないんですけれども、でも2人で極楽湯に行ってきたのでした。まあ、そんなちっちゃな体験ですけれども、私は子供とのそんなちっちゃな約束でさえ守ることが難しくって、そんな約束なかったことにさえしたいって思ったのに、でも皆さん決して約束を曲げたりしない父なる神様って、ああ本当にすごいんだなって、なんかそんな経験を通しても思いました。ああ神様のその愛は本当に大きくて深いなって、決して曲げることなくその約束通りに一人子をこの地上に送ってくださる、それはどんなに辛かったか、どんなに涙したか、どんなに身が裂かれる思いだったか、その日その約束の通りに一人子イエス・キリストを地上に使わして、私たちに慰めと救いを与えてくださった。さあ私たちはいよいよこの神様の大きな愛を覚えて、このアドベントを過ごしてまいりたいと思うんですね。そして私たちの側の応答もこのアドベントにしてまいりたいと思います。じゃあ私たちはその慰めの日、救いの日を覚えて、どのように私たちの側で応答していけるんでしょうか。じゃあまずは3節をご一緒に読んでみましょう。3節を読みましょう。はい、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲む。イザヤは神様のこの本当に恵み深い救いを救いの泉と表現しました。この場所も泉という地名でいい名前だなってつくづく思いますけれども、乾燥地帯のイスラエルにおいては泉の存在は本当に大切な存在でした。渇きを癒すその泉の存在は何者にも代え難い喜びで救いでした。まさに神様による救いは決して尽きることのない泉のように、人々の渇きを潤して、人々を生かして、人々に命を与えて祝福で溢れさせる、そんな存在なのではないでしょうか。ですからまず何よりも私たちが忘れてはいけない、このアドベントにしていきたい私たちの応答は、喜びながら救いの泉から水を汲むということです。水を汲み続けるということです。イエス様にある、イエス様にこそある、イエス様にしかない、その命の泉から水を汲み続けて、この救いを受け取っていきたい、この心を潤していただきたい、このアドベントに私たちはそう思わされるんですね。引用箇所の丸2番にヨハネの福音書7章の37節38節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。37、38、はい、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。いかがでしょう。私たちはイエス様の、 誰でも私のもとに来て飲みなさいというこの招きの言葉をいつも聞いていたいと思います。そしてイエス様を信じ、イエス様を心の真ん中にいつもお迎えして、その救いを受け取って、心の奥底から流れ出る生ける水の川で、私たちの乾きやすいこの心を、特にこのアドベント潤し続けていただいて歩んでまいりたいと思うんですね。その日、慰めの日、救いの日、私たちがすべき応答は、まずは何よりもそこに込められている神様の愛を喜んで、そしてその救いの泉から水を汲み続けることです。その救いを私たちの側がしっかりと受け取って、この心を満たしていただくことではないでしょうか。そしてその命の水で心を満たされたならば、満たされてからさらなる応答へと導かれていくことができるのではないでしょうか。じゃあイザヤ書に戻って、12章の4節5節を読んでみましょう。4節5節を読みましょう。はい。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その御名を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、御名が崇められていることを語り継げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ。さあ、その日は慰めの日、救いの日です。その日を迎えるにあって、私たちの応答は、どのような応答がここで求められていますか。私たちはもっともっと感謝していきたい、もっともっとその御名を呼び求めていきたい、主を褒め歌いって歩んでいきたい。神様を褒めたたえるために与えられているこの口を持って、私たちは神様にもっともっと賛美を捧げながら、このアドベントを過ごしていきたいと思うんです。そしてこの喜びに心満たされながら、本当に素晴らしいことをしてくださったこの神様を、その御業を私たちも国々の民の中に、これを全世界に伝えていく、知らせていきたい、そんな風にも思わされています。私たちの教会の震災後の歩み、その震災後の旅路を、教会のホームページとか本とかで、本当に多くの方々が、まさに世界中の方々が目にして耳にして、そのことを通して、神様の偉大さを知りました、主は素晴らしいことをしてくださったと神様を崇めました、また神様を信じる人が起こされましたと、いろんな報告を聞いて、私たちは驚きもしましたけれども、感謝なことだなとも思いました。確かに震災で多くのものを失ったけれども、しかしそれ以上の神様の祝福、神様の不思議で絶妙な素晴らしい御業をたくさん見せていただいて、あ、これももしかしたら震災で得た恵みの一つかなとも言えるのかなと思います。また主が素晴らしいことをしてくださって、与えてくださったこのチャペルをも神様が用いてくださっているように思いますね。先週からカフェがスタートしました。何せカフェなんてやったことないので、わからないことばっかりで、全て手探りでのスタートでした。たまには男性陣が皆さんをもてなそうということで、まあ、計らずもカフェでお手伝いくださる男性はヒゲの人が多いから、カフェの名前はヒゲカフェにしようかとも最初は考えたんですけれども、でも、まあ、そんな大それたことはできないし、ちょっとしたカフェですって、そのちょっとしたカフェでちょっと一息ついてほしい、ちょっと立ち寄ってもらって、ちょっとでも安らぎを得てほしい、まあ、そんな意味を込めて教会ちょっとカフェというのをスタートしたんです。まあ、男性陣もてなすのがそんなに上手ではないので、もてなしもちょっとしたものになったかもしれませんけれども、まあ、果たしてどれくらいの人が来てくださるか不安でもありました。でも結構たくさんの人が午前にも午後にも来てくださってですね、教会員のご婦人方に誘われてお友達が来てくださったり、近所の方々も来てくださったり、その近所の方がさらに午後にはそのさらに友達とか家族を連れてまた午後にも来てくださったりとか、そしてまた道路に出してた手作りの看板を見て散歩中にブラッと入ってきてくださった方々もおられたりもしました。中にはですね、新しい教会ができて前から入ってみたかったけれどもなかなか入れなかった、カフェならばと入ることができてよかったというふうに言ってくださった方もいました。家にいても何にもすることがなくて寂しいけど、教会さんでこういう場所作ってくれるのは本当に嬉しい と言ってくださった方もいました。来てなんだか心が落ち着きました、あったかくなりましたという声などを聞くと、ああ本当に嬉しいなと神様に感謝しました。そして何よりも火曜日のカフェに来てくださった方が次の日のリラックスワーシップにも来てくださってですね、私は本当に涙が出るほど嬉しかったことを覚えているんですね。そしてまた今まではほとんどありませんでしたが、この新しいチャペルが与えられて、チャペルを貸していただけませんかという声も寄せられるようになりました。まあ、このチャペルはですね、本当に多くの方々に支えられて与えられたチャペルですから、私たちも多くの人々の役に立ちたいと、いくつかの条件はあるんですけれども、貸してほしいという声には貸し出せるようにしているんですね。昨日は近くの中学校の合唱部の練習にこのチャペルを貸し出しました。どうやら中学生もですね、あそこに新しい教会ができた、なんか変わった形をしてる、中に入ってみたい、でも入りにくい、みんなで入れば怖くない、まあ、部活で借りられないだろうかということで、妻の知り合いのつながりもあって、コンクールで賛美歌を歌うらしく、せっかくだから賛美歌は教会で練習したいと、昨日は練習に来てですね、ここで午前中使っていただいたんでした。初めて教会に入るという多くの中学生を迎えて、まあ、喜んでチャペルを見学している様子を見ながら、あ、これも用いられたらいいなと祈らされました。そして貸し出しの条件の一つでもある牧師に一言挨拶させてほしいと短くですね、聖書のお話もしました。そして教会の集会にも誘いました。そしたらですね、昨日の夜の賛美礼拝ポップタイムに、なんとその学校の先生がですね、来てくださっていたんです。私はやっぱりそれを見て涙が出るほど嬉しかったです。私たちは、ああ主は素晴らしいことをされた、そのことをいよいよ国々の民の中に知らせていきたい、語り継げていきたいと思います。これを全世界に知らせていきたいと思います。そのために神様に私も用いていただきたい、そのように応答していくことができるならば幸いだと思いますね。さあ最後に、アドベントを迎えた私たちは改めてインマヌエルの約束を握りしめて歩み出してまいりたいと思います。それでは12章の6節をご一緒にお読みしましょう。はい。シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。私たちはいよいよ喜びと感謝を持って歩み出してまいりたいと思います。大声を上げて喜び歌って歩んでまいりたいと思います。だってイスラエルの聖なる方は私たちの中におられるんだって、私たちの中におられる大いなるお方なんだと言うんです。引用箇所の丸3番にはマタイの福音書の箇所を挙げていますが、まずはマタイの一番最初1章の23節をご一緒に読んでみましょう。はい。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。そうなんです。イエス様はインマヌエルの約束を持って、先ほどのイザヤ12章6節と同じです、あなたの中にいるよってインマヌエルの約束を持って生まれてくださいました。そして同じマタイの福音書の最後にもやっぱり約束してくださったんです。最初と最後に神様、イエス様を約束してくださいました。続けて28章の19節20節も読んでみましょう。はい。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私たちが応答していくときに忘れてはならないこと、それはイエス様ご自身が世の終わりまでいつも決して離れることなく私たちと共にいてくださっているということ、主は私たちの中におられる大いなるお方であるということではないでしょうか。今日はですね、末永さんのところの和夫さんご夫妻も来てくださっていますけれども、先週26日は末永兄弟が天に召されてからちょうど1年の日でした。 私はですね、その5日前の21日、末永兄弟、あ、今日誕生日だったっけなって、ちょうどその1年前、皆さんから寄せ書きしてもらった色紙を持って鹿沼の末永さんを訪ねた時のことを思い出して過ごしていました。そして末永さんというとやっぱりあの笑顔を思い出しますし、ありがたいありがたいっていう言葉を、その声を思い出したりもしました。そしてまた末永兄弟がですね、いつも言っておられた言葉もやっぱり思い出したんですね。何も恐れることはないよって、何も恐れなくていいんだよって、イエス様がいつも一緒だもんって、イエス様がここにいてくださるから何も恐れることはないよって、そしてその言葉の通りに決してブレることなく天を見上げ続けて歩んでおられた、その姿を見た者として、あ、自分自身も揺るがない喜びと感謝を持って歌いつつ歩んでいきたいなということを改めて思わされたりもしました。さあ、私たちは今年このアドベントを今日から過ごしていくものとしてどのように歩んでいくことができるでしょうか。どのように歩んでいきたいと今願わされておられるでしょうか。いよいよ私たちも喜びと感謝を持って歩んでまいりたいと思います。その日は慰めの日です。その日は救いの日です。そのことを覚えながら歩んでいきましょう。そしてその救いの泉から水を汲み続けて、救いを受け取って、この心満たされ感謝し賛美し、そして告げ知らせて歩んでまいりたいと思います。私たちの主は私たちの中におられる大いなるお方です。主と共に歩み続けてまいりましょう。それでは最後にもう一度5節6節読んでお祈りしたいと思います。5節6節を読みましょう。はい。主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全世界に知らせよ。シオンに住む者、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガン聴きながら今日の御言葉を改めて思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日私たちはアドベント第1週目の礼拝を捧げております。このアドベントをどのように過ごしていきたいと思わされておられるでしょうか。ついつい慌ただしさの中に心騒いで過ごしてしまいやすい季節かもしれません。またついつい年間行事の一つとしてただ流れるように過ごしてしまいやすい季節かもしれません。しかしアドベント1週目の礼拝を捧げた私たちは改めてその日、その日は慰めの日である、救いの日であることを覚えながら歩んでまいりたいと思います。私たちはこのクリスマスに込められている神様の愛を覚えるときにどのように応答していくことができるでしょうか。今日どのような応答をしたいと願わされたでしょうか。どのような応答をしたいと一歩を踏み出すことができるでしょうか。私たちの中におられる大いなる方と共にこの心を命の水で満たしていただきながら、喜びと感謝を持って賛美しつつ歩んでまいりましょう。また願わくばこのクリスマスに多くの方々に主は素晴らしいことをされたと告げ知らせることができるならば、なんという幸いでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、あなたは遠い昔から 私たちが滅びることを決して望まれず、大切な独り子を賜るほどに私たち一人一人を愛してくださいました。その約束を決して曲げることなく、あなたはイエス・キリストを人としてこの地上にお使わしくださいました。私たちはそこに込められている神様の大きな大きな愛、イエス様の人として歩まれたその後ろ姿、十字架の御業を決して当たり前のことのように受け止めたくありません。クリスマス、私たちはイエス様のご降誕を特に覚えて過ごすこのアドベントを迎えましたけれども、改めてあなたの救いの日、あなたの慰めの日、私たちは神様の怒りを買うものでしたけれども、その怒りを晒してくださって、救いを与え、慰めを与え、今日まで導いてくださっていることをこのアドベントに改めて覚えることができますようにお導きください。そして私たちもあなたのその愛に、あなたのその約束を握りしめて応答していくことができますようにもお導きください。今日私たちはそれぞれにあなたに応答したいと願わされております。できることを、できるところから一歩また一歩踏み出していくことができますようにお導きください。私たちの中にインマヌエルの主が共にいてくださることをありがとうございます。決してそのことを忘れることなく、恐れずに喜びと感謝を持って歩むことができますようにお導きください。神様、今日集われたお一人お一人の心をあなたが一番よくご存知ですから、どうぞ祝福で満たし、慰めで満たし、救いの泉の豊かな水で潤して、これからも共に歩んでくださいますようにお願いいたします。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。